今日恵みをいただく御言葉は詩式の5章19節から31節までです。詩式5章19節から31節、はじめに23節までをお読みします。王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちはメギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。天からは星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川、私の魂を力強く進め。その時馬のひづめは地を踏み鳴らし、そのアラムは蹴りまくる。主の使いは言った。メロズを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、神の生徒たちが虐げられること、これはあなたの御心ではありません。しかし神の生徒たちがあなたから離れるならば、あなたは懲らしめ、また正しい道へと戻すために、神の生徒たちは虐げられ、そして神の生徒たちがあなたに立ち返るならば、悔い改めるなら、あなたは生徒たちを助けてくださいます。その戦いの中において、ある人は主と共に戦い、ある人は戦うことをせず、またその中においてもいろいろな人間模様が展開されます。主よ、私たちは勇士のように、また主の呼びかけには応じ、強く大しく信仰を持って進みゆくものでありますように。臆病者や、また恐れて退く者は勇士のようではなく、名誉を得ることはなく、ただ恥を被るしかありません。主よ、どうぞ私たちの思いと心、体を強くしてください。あなたの御言葉に聞き従い、信仰を持って進みゆくものでありますように。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命の御言葉を今日も豊かにいただき尽くすことができますように。どうかイエスよ、あなたが支配してください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このデボラとバラクの歌は、今日のところからはこの戦いの実際の様子が、展開されます。でこの、実際の戦いで何が起こったのか、ここからなんとなく伺い知ることができます。この王たち、カナンの王たちですね、彼らが来て戦い、また、このイスラエル軍、イスラエルのいろいろな部族たち、戦いに出た部族もおれば、戦いに出なかった部族もおり、また、ある部族は、ルベン族はもう羊飼いの間で羊の笛の声を聞いて、でそれで行くか行かまいか、そのように大いに思案して、結局戦いには参加しなかった、そのような人間模様がイスラエルの中にも展開されました。とにかくここではデボラやバラク、また、特にですね、ゼブルンやナフタリ族、彼らは勇気を振るって進み出て、そして戦いに勝利し、大いなる名誉を勝ち得ました。でこの時の戦いにおいて、19節を見ますと、カナンの王たちは、 メギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。まあ、メギド、黙示録の方にも、ハルマゲドン、メギドの丘、そういう戦いの場所が出てきて、まあ、その場所は古来からですね、戦いが多く行われてきた平原ですけれども、この場所で戦いました。で、この時、二十節見ますと、天からは星が下ってきて戦った。その軌道を離れて、シサラと戦った。ね、もう、天的な、何かが起こったんですね。あるいは、星、それは、見つかりを表すこともありますので、もしかしたら、見つかりが、来て戦った様子を表しているのかもしれません。とにかく、天からは、何か大きなことが起こり、そしてまた地にも大きなことが起こりました。21節、キション川は彼らを押し流した。ね、昔からの川、水が普段流れていないはずの川が、水が流れて、そして、このシセラとその軍勢を押し流したようです。要するに天においても地においても、このイスラエルの敵、神の民の敵に敵対して、戦って、そして、このシセラとその鉄の戦車の軍勢、彼らは、もう本当に打ち負かされて徹底的に撃たれたようですね。だからこの二十節の、ね、後半では私の魂を力強く進め。天が味方し、また地が味方し、要するに、見つかりたちを通して、本当に神様ご自身が敵と戦ってくださっている。だから私の魂を力強く進めと。本当に人間の力、人間の技によって戦うのではなく、主ご自身が先んじて戦ってくださる。だから力強く進みなさい。デボラは歌っております。22節、その時、馬のひずめは地を踏み鳴らし、その荒馬は蹴りまくる。これはね、鉄の戦車を引く馬ですね。いかに馬が荒々しく力強そうであっても、でももう主語自身が戦っておられて、ね、もうそのキション川が水を流れ出し、もう泥沼のところにおいては戦車は役立たずです。馬が一生懸命ですね、鞭打たれて進み行こうとするんですけど、でも鉄の戦車は足を取られて、ぬかるみに足を取られて進み行くことはできない。もう戦車はただの無駄な無用の長物に なりました。こうしてですね、本当に主ご自身が 天においても地においてもあらゆるものを駆使して鉄この敵に、敵対して戦ってくださる。だから、本当に神のために対しては私の魂を力強く進めと、励ましの歌をデボラとバラクは歌っております。で、23節にですね、まあ、唐突に、まあ、書いてあるんですけども、主の使いは言った。メロズを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、有志として主の手助けに来なかったからだ。で、このメロズ、まあ、その住民とありますので、おそらく、ま、この近くの町だったと思われるんですけども、このメロズという町、この詩式の5章23節にしか出てこない町です。で、まあ、おそらくその詩式の、ね、この時代まではあったんでしょうけれども、しかし主の使いが、ね、呪え、言いましたから、まあ、おそらく、ね、イエス様が何にも実りをもたらさない一軸の木を呪って、もうそれが枯れてしまったように、このメロズの町、この戦いの、ね、重要な時、もう主ご自身が天を動かし、地を動かして戦っているにもかかわらず、でもこの町は、ね、何の手助けもしなくていた、ね。ただじっとしていた。だから、ね、主の使いは、このメロズを呪え、その住民を激しく呪え、ね、呪ったんですね。で、それで、まあ、きっとこのメロズ、その町は実際に呪われて、それ以降、イスラエルの歴史に姿を現さなくなった。まあ、ですから、本当に、ね、臆病者、愚か者、主ご自身が戦っておられるにもかかわらず、自分は何の手も動かさないようなものは、ね、呪われてしまうんですね。冒頭でお見せしましたのも、ね、黙示録のところで、 まあ、勝利を得る者は本当に多くの良きものを得るんですけども、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、それらの者は、すべて、受ける分は火と硫黄の燃える池にある。黙示録の21章8節にあります。火と硫黄の燃える池、それを受け継ぐ者は、何もですね、不貧困の者とか、魔術を行う者とか、人殺しとか、盗人とか、それに限らず、その筆頭がですね、臆病者、不信仰の者なんですね。主の御言葉が示されており、そして主ご自身が戦っており、実際にですね、もうそういう奇跡が天においても地においても明確に起こされているにもかかわらず、それでも自分は全く手を動かさない、動かない、主の戦いに参加しない者、臆病な者、不信仰な者、それは、本当にそういう悪者、邪悪な者と一緒に火と硫黄の燃える、池に投げ込まれてしまう。それを受け継いでしまうんですね。ですから本当に私たちは、主ご自身が御業を成しておられること、主がまだ何も起こされていないうちに、進み出られない、そういう、イエス様が十字架にかかれて復活された、そのことを言っても信じないトマスのような、そういう疑い深い人、まあ、そういう人はまだいいんですけど、でも主ご自身がもう宮沢を働かれて、もう目に見える大きな奇跡をなされたのにもかかわらず、でもそれでも全く動かない、そういう人はもう、何も弁解の余地がないんですね。イエス様が、もう目の前にもうはっきりと現れて、その十字架に書かれた手と足を示されて、あなたの指をこの手に差し入れなさい、脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、そういうふうに言った時に、トマスは私の主、私の神って言ってイエス様を拝みました。信じたんですね。でもそれだけもうありありと現れたにもかかわらず、それでもなお信じないようなもの、もう手を動かさないもの、信仰の行いをしない、主と共に戦わない者は、もう、臆病者として、この火と燃える硫黄の池に投げ込まれてしまうようになってしまいます。本当に私たちは気をつけるべきです。さて、詩式の5章の24節から27節のところにおいては、この戦いの中において、最も重要な役割をした女、ヤエルについて歌われております。女の中で最も祝福されたのはヤエル、ケニ人ヘベルの妻。天幕に住む女の中で最も祝福されている。シスラが水を求めるとヤエルは乳を与え、高価な鉢で牛乳を勧めた。ヤエルは鉄の杭を手にし、右手に職人の土をかざし、シセラを撃って、その頭に打ち込み、こめかみを砕いて差し通した。ヤエルの足元に、彼は膝をつき、倒れて横たわった。その足元に膝をつき、倒れた。膝をついたところで撃ち殺された。この、ヤエル、ケニ人ヘベルの妻、モーセの、義理の、その親類の、子孫ですね。このヤエルが、シセラという将軍を討ち取りました。シセラがもう本当に戦いに敗れて疲れて、水を、飲み物を求めると、ヤエルはですね、本当に、高価な尊いと言いますか、もう本当に、喉がカラカラで上乾いている人には、乳という、本当に需要競争のある、ものを、差し出して、もうそれで、それをヤエル、シセラはそれを飲んで、もうぐっすりと休んだんですね。でその休んだところをヤエルは鉄の杭を、天幕の、その 土台を打ち付ける鉄の杭でもって、シセラを、こめかみを、砕いて差し通しました。27節見ますと、ね、ヤエルの足元に彼は膝をつき倒れて横たわった。まあ、どうも、ヤエル、もしかしたら、こめかみに打ち付けられたら、また何か、立ち上がったか、あるいは寝台から転げ落ちて、それで膝をついたのか、わかりませんけれども、とにかく、このヤエルの足元に膝をついて倒れて、で、そして、膝をついたところで、撃ち殺された。まあ、この、歌の通りなんでしょうね。あるいは、もしかしたら、このヤエルのしたことを本当に褒めたたえるためにこのように表現されているのかもしれません。とにかく、このシサラ、イスラエルの敵、神の民の敵は、一人の女の足元に膝をついて倒れて、そして、打ち取られるという、どうも、詩式とか、また、他の箇所を見ますと、女に打ち取られるのは本当に、恥であるようですね。このシセラは、イスラエルを鉄の戦車で20年も蹂躙し続けた。でもその最後は本当にあっけなく、一人の女の手によって打ち取られる。その、恥ずかしい最後になってしまいました。そして、この、ヤエル、彼女の行いは、女の中で最も祝福された、褒めたたえられております。ね、彼女、それまで、イスラエルの敵、シセラに、組するような形で、この、ヤエルの夫、ケニ人ヘベルは、まあ、そのようにしてきたんですけど、しかしヤエルは、ね、それに敵対して、イスラエルの敵、神の民の敵に対しては、もう完全と立ち向かった。だから、彼女は祝福されました。ね、夫が、いかに神のために、敵するものであっても、でもその妻がですね、神様に組するものとなって、神様に味方するものとなって、このイスラエルの敵、神の民の敵を討ち取る、その行動を取るならば、ね、最も祝福された女、そのように褒めたたえられるんですね。続いて28節以降のところに、このシセラの母、まあ、シセラのサイドの女たちについて歌われております。28節から30節まで。シセラの母は窓越しに格子窓越しに外を見下ろして嘆いた。なぜあれの車の来るのが遅いのか。なぜあれの車の歩みが遅れているのか。知恵のある姫君たちは彼女に答え、彼女も同じ言葉を繰り返した。彼らは分取り物を見つけ出し、それを分けているのではありませんか。めいめい一人の勇士に一人か二人の娘を。シセラには染めた織物の分取り物を。染めた織物の分取り物。色とりどりに刺繍した織物。分取り物として、首には二枚の刺繍した織物を。この、相手方の女たち、この男の勇士たちがなかなか戻ってこないので、その母や、またその女たちが嘆いている様をデボラは歌いました。女性の立場としての、その女性たちが成したことの、その歌ですね。詩式の中においては、このデボラは唯一女性の詩人ですけれども、ですから本当に戦いの中においては、戦いは男だけではないんですね。その背後において、女たちがいて、そしてその戦争に勝利した場合、また負けた場合のその裏でのその女たちのその戦いの模様が記されているんですけども、シセラの母、今度はそのシセラの母になり代わって歌われております。なぜあれの車の来るのが遅いのか、そのように嘆いていってるところを女たちが ね、その遅れてる理由を、まあ、なんとか考えるんですね。しかもその遅れた理由、その内容がまた本当に象徴的です。分取り物を見つけ出してそれを分けてるんでしょう。でそれでシスラに対しては、ね、織物の分取り物、ね、金とか銀ではなく織物で、しかも染めた織物の分取り物、ね、しかも首には刺繍した織物を、ね、実際シセラはですね、打ち取られました。そのこめかみに鉄の杭が女によって打ち付けられて、そして、ね、血が流れたでしょう。彼の首にもし何か、布がかかっていたとしたならば、その布は血で染められたでしょうね。だから染めた織物の分取り物、シセラが受けたのは血で染められた血染めの織物、また、首には2枚の刺繍した織物を、まあ、英語の聖書は、ニードルワーク、刺繍、ニードルワークですね、針で刺して、そして、染め織物をしたもの、まあ、彼のこめかみは、ね、針が刺された、ね、鉄の杭が刺された、でそれで、まあ、このように首には2枚の刺繍した織物が、ね、2というもう完全にですね、打ち付けられた、まあ、やはり、シセラはひとたび打ち付けられたら、まあ、彼はもしかしたら一度立ち上がったのかもしれないですね。でもまた、ヤエルによって打ち付けられてとどめ刺されて打ち殺されたのかもしれないですね。まあ、このようにして、まあ、女たち敵方はまあ、このようにして嘆いて、そしてシセラには彼にふさわしい、ね、血染めの織物が、与えられた、わけです。デボラとバラクは歌の最後でこう示しております。31節、主よ、あなたの敵は皆滅び、主を愛する者は力強く日が差し出るようにしてください。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。アメン。本当にこの歌の最後において主に向かって再び叫んでおります。この歌の歌い出し、まあ、5章の、2節から5節までのところね、主、新改訳では太文字の主、エホバですね、エホバの名前が、本当に何度も出てきて、そして歌の最後もエホバなる主を褒めたたえることで結んでおります。戦いの主は主です。確かに戦いに勝利、それはデボラとバラク、その力は大きかったでしょうけども、しかし戦ってくださったのは主ですね。あの主の使いが、戦ってくださった。天は星がその軌道を離れて、また地においては川が、普段水が流れない川が水が流れて、そして戦いました。この戦いに参加しなかったメロズを主の使いは呪えと言いました。そして、このすべての戦いをこのように導いてくださったのは主です。一人の女の手によって、この、敵は打ち取られると予言あらかじめされておりました。全部ですから主の手の中にあるんですね。だからこの主を褒めたたえよと、デボラとバラクは歌を締めております。主よ、あなたの敵は皆滅び、また主を愛する者は力強く日が差し出るようにしてください、ね、今日の箇所において、本当に、神の民イスラエル、ね、神の民イスラエルに対しては、まあ、21節で見ますと、私の魂を力強く進め、ね、主ご自身が戦っておられる、だから大しく強くありなさい、力強く進みなさいと、本当に神の民の幸いがあり、それに対して、ね、主と共に行かなかったもの、主の手助けをしなかったものについては、23節、このメロズ、この聖書のこの箇所にしか出てこない町、本当に呪われてですね、それ以降姿を現しません。そして、主のその導きにより、このケニ人ヘベルの妻、ヤエル、彼女がその敵将を討ち取りました。こうして、彼女は、栄誉を得て、またシセラは、恥辱が与えられました。 主がですね、戦ってくださるとき、本当に最も弱いもの、最も小さいものの手によって、その手柄が立てられるんですね。ですから本当に弱いもの、本当に最も小さいと言われているもの、主により頼むならば、このような栄誉が与えられるんですね。本当にですから、私たちは希望を持つことができます。主を愛する者は、力強く火が差し出るようにしてください。アメン。主はですね、義の太陽となって、皆さんに確かに現れてくださいます。今、この時間、もうこの季節では、まだ暗くて、まだ太陽が昇っていないですけども、でも、日は必ず差し出てくるんです。そして、暁の光のように、主の助けは必ず来る。聖書にある通り、主の助けは必ずやってくるんです。で、このようにしてですね、このデボラとバラク、この獅子たちの活躍によって、また主ご自身がそのようにしてくださったことによって、この国に40年の間、平和が訪れました。本当に敵によって蹂躙されない日々、安息の日々、それは幸いです。しばし40年の間、幸いな平安な日が来たんですけども、しかしですね、四式の時代はまだその、主に対する、その反逆といいますか、主に対する不従順がまたやってきてしまいます。どうか皆さんは、そのようなことをせず、本当に主がですね、戦ってくださって勝利してくださったならば、もうしっかりとですね、主を褒めたたえて、主に感謝して、その日々を、平安な日々を全うして生きる生き方をしたいですね。再び主に対して不従順を犯したり、傲慢になってですね、別の神々を拝み出したり、そのようなことがないように、本当にそのように気をつけていきたいです。この詩篇の4章と5章のところではデボラとバラクについて見ていきました。6章以降はですね、今度は有名なギデオンという獅子について見ていきます。どうか皆さんはしっかりとですね、もう詩篇のようにもう不従順と従順を繰り返して、懲らしみを受けてやっと立ち返るものではなく、本当に自ら心して主に仕えて喜んで主に仕えて、そうして平安な日々を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に詩篇の時代、従順と服従、そして平安が与えられたら傲慢になって不従順へとなり、そして再び懲らしめを受ける、そのような繰り返しでした。本当に私たちの人生もまだ歩み出したばかりは、従順と不従順の繰り返し、そして懲らしめを受けてと、そのようなことの繰り返しでしたが、本当に私たちは懲らしめを受けたなら、もうそれに懲りて、もう二度と不従順を犯すことなく、ただあなたに対して従順であり続ける私たちでありますように。悔い改めて立ち返る者に対して主は、あなたは天を動かし、地を動かし、水のない川に水を流れさせ、そして敵に敵対して勝利 してくださる主です。しかし、そのような奇跡は起こってもなお、主と一緒に向かわないこのメロズの町は、とこしえに呪われて、もう聖書の後にも先にも姿を現しませんでした。どうかそのような臆病者、また卑怯者ではなく、本当に主にいつも使える私たちでありますように。主よ、あなたの敵は皆滅び、また主を愛する者には力強く火が差し出ますように。イエス様、あなたが祝福してください。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主よ、あなたはイスラエルの嘆きを顧みてくださり、イスラエルの悲しみに直接参加するあなたの様を見て、主の皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは自分の罪のゆえに 自分の霊魂魂に悲しみや苦しみが押し寄せるとき、私たちがすべきことは耐えることでもなく、それに対して自分の力を振りかざし戦うべきでもなく、何より私たちがしなければならないことは、私たちの罪が、咎が私たちを苦しみ、苦しませ、そして私たちを襲いかかってくるとき、それらのことが原因となって、また力ある悪しき者たちが私たちに襲いかかるとき、私たち自身が一番しなければならないことは、神と人の前で犯した罪を主の前で悔いること、そしてこのすべての罪とかの責めから十分私たちを助け出すことができる主に助けを求めるということです。主よ、私たちがこの人間の不信仰によって罪によって起きているこの様を、聖書の御言葉を通して私たちは今知らされています。この様は私たちの中にも潜まれていて、私たち自身もこれを味わいながら生きてきた様ですから、主よ、私たちにこの御言葉を通して、今一度自分をキリストにあって見直すものでありますように。罪の責めを負っているならば、それを耐える耐え忍ぶものではなく、悔いて主に助けを求めるものでありますように、主を助けてください。戦いは主エホバあなた自身の手によって、その勝敗が決められます。主よ、あなた自身が私たちのために、あなた自身が戦うときに、主よ、私たちが本当に知らん顔をして、ただあなたのなさったその技に預かろうとする、霊においても肉においても愚かで、そして本当に良くないもの、戦わずして、そして人の勝利に預かり、その勝利の喜びだけをぶんどろうとする、そういったものにならないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光が私たちを奮い立たせて、主が戦う時、私たちも共に戦うものでありますように。そして主ご自身の戦い、その栄光を私たちのこの目で見届けることができますように、そしてその主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、私たちを助けてください。メロスの人々のように、戦わずして、そして滅びに至ることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イスラエルの民が主に嘆き、主が助け、その後の40年ものが本当に平和であったということが書いてあります。主よ、私たちも主にあって主と共に戦い、そして平和な時を味わい生かされるものでありますように、私たちを助けてください。今天性においても霊的な助け、それを主からいただいて、その戦いをし、毎日日々勝利を収めていることを感謝いたします。主よ、その戦いに参加することによって、主よ、戦った者、戦いに参加した者、そのすべての者が分取りを分かち合い、主の皆を褒めたたえることができますように。そして戦いの報酬であるその平和、40年ものの平和を私たちの平和として、戦いの報酬として受け取ることができますように、この戦いに参加するそのすべての兄弟姉妹をあなたが祝福してくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。